さて、今日の永田町カフェはですね、言論 NPO の工藤靖さんをお迎えしてお送りしております。さて、2007年、今年の参議院選挙の結果はですね、民主圧勝、自民大敗でございました。この結果っていうのは工藤さんはもう予見してらっしゃいました。
そうですね、やっぱり小泉じゃないや、安倍さんがですね、やっぱり国民に向かい合ってなかったと思うんですね。で、この前閣僚が、結果として4人の人を辞めたんですが、はい、1人は自殺したわけですよね。ただその時にですね、安倍さんがその問題を国民にきちっと説明しなかったですよ。で、僕はその時にね、ちょっとアメリカのことを思い出したんですが、そのブッシュがですね、言論事件があった時に、資本市場でその大きな不祥事があった時にですね、議会に行って、この問題私がその責任をかけて解決するというわけですね。つまりアメリカによっては資本市場のマーケットってまさに生命線であったと、日本において政治と金っていう問題は、多分非常に大きな問題だと思った時に、それを解決するって意識をですね、出さないで仲間をかばったじゃないですか。で、ああいう状況がずっと続いてましたんでね、ちょっと国民の目線から離れてるなと。で、これを変えない限りね、これはちょっと非常にまずいなと思ってたんですが、やはり僕は国民と向かい合わない政治っていうのがね、こんなに脆いもんかと思いましたね。逆に言えば国民は怒ったわけですね。で、まだそれに気づいてない感じがしてまして
そうですね、
これはちょっとまずいっていう状況を今思ってます。
やっぱりその本当工藤さんのおっしゃることよくわかるんですが、でもそのこうなってしまう前にね、安倍さんの周りに誰かそれじゃダメですよと、もうちょっとこう国民に目を向けてはいかがかというね、中心するような、ブレインというかね、
そうですね、昔の小泉さんの時は飯島秘書官がですね、やはりそのまさにメディアなりその世論動向をかなり意識してましたよね。
黒幕というまで言われましたよね。
で、今安倍さんの時はそういう人いませんよね。
いません。
で、広報担当の補佐官いるんですがね、一回僕ですね、安倍さんの所信表明演説がですね、あまりにもその抽象的でですね、会議を作るとか何かの法案方針をまとめるとか、そういう中身のない議論ばっかりしてるんで、話したことがあるんですね。もっと具体的な国民に約束をしたらどうかと、国民に言葉を伝えたらどうだと言ったら、それ研究しますって言ってましたでですね、というのはなんかですね、やっぱ国民にきちっとメッセージを出すという仕組みが、その周りの人もそういうことをですね、多分言ってなかったし、本人もそういう意識があまりないんじゃないですかね。
本当不思議ですよ。最初のその所信表明演説の時に、その美しい日本っていうのがありまして、あれで随分叩かれましたよね。その時点でこれはいかんというふうに、もうさっと方向転換すべきだったんじゃないかと思うんですけどね。
あのですね、もうちょっと僕たちずっと政策を見てるとですね、3つあってですね、3つの段階があったんですがね、安倍さんはじめ小泉さんを継承して小泉改革を加速させるっていう立場に立ったんですが、ただそれがなかなかうまくいかなくて、だんだんその後改革の歪みとか痛みをなんとか直そうという形に変わっていくわけですね。でも具体的にその問題に関して安倍さんはかなりリーダーシップを発揮できなかったんですね。で、何をやってるかわからないというかなり世論支持率が下がっていったら安倍さん開き直ってですね、やっぱり今度はまさに美しい国のその憲法改正と教育改革という形に入っていくわけですね。つまりかなり大きく今年になってですね、国民に対するこうメッセージが変わり始めて、そのまま選挙に行ったわけですね。それで今安倍さんは何を言ってるかというと、改革をするのは私だと、じゃあもう一回戻ってるわけですね。ということは安倍さんはこの10ヶ月の間揺れ続けてですね、結果として自分がやりたいことをやったんですが、憲法改正、教育改革、それがうまくいかなかった、でまた戻っていくっていう、こういうブレが見えてしまうんですね。と、結局何を目指して何をしたいのかってわからないっていう状況にまた戻ってしまった。
結局だからそれがその選挙 その結果にも
反映するわけですね、
ということですよね。で、この選挙の大敗を受けて、さあ安倍さんはどう、いわゆる責任ですよね、いわゆる首相として取るか、首相の職は辞さないというふうに明言されましたけれども、
これはちょっとまずくてですね昔企業でよく不祥事が起こしてです、不祥事じゃなくてもいいんですが、株主とかいろんなところから反対された人がそれでも辞めないっていうとですね、 みんながこれまずいんじゃないかと思ってですねどんどん追い詰められていきますよね。マーケットが迫っていくわけですね、はい、株価が暴落して今全く同じ状況になってまして、
外堀はねどんどん
どんどん今も支持率が多分下がっていくっていうのは、うん、マーケットつまり有権者の民意のプレッシャーがどんどんかかってるわけですね、うん、でこういう場合っていうのはですねとにかく時間との戦いで早くやんなきゃいけないんですね。だからもしか内閣改造で安倍さんがこの状況を乗り切るんだったら今ですね、うん、この臨時国会でこの前にですねもうドンと内閣改造をやってしまって、うん、この体制でいくんだと、うん、それが私もう一回やらせてほしいということを国民に伝えるべきだったんですが、あと3週間後でしょ、うん、内閣改造、はい、してあのその選挙で責任あった中間幹事長も安倍さんも登場人物は辞めると言ってもですね、中間幹事長はまだ今ずっとテレビに出るわけですね、うん、と誰がこの民意をですねそのちゃんと反映してちゃんと痛感してるかって分からないわけですね、
はい、
基本的にするとですねだんだんだんだん国民は怒ってきてまして、これはどんどん支持率下がると思いますね。
結果的にやっぱり私はこう安倍さんは総理大臣を続け、うん、てはいけないというか続けないでほしい、うん、もうやめろというね、うん、やめてほしいというその民意も含めてね、うん、それはその永田町の中でもね、うん、まあそういう声が盛り上がりつつある。ただ、うん、そのじゃあ安倍さんがちょっとその状況でね、うん、自分自身がいわゆる次の後継者を指名できるような立場でももうすでにないんじゃないかと。
そうですね、だからね安倍さんがですね、はい、僕はあの政策を見て一番気になったのは安倍さんがそこまでそのこの政権をこだわってですね、うん、何を実現しようとしているのか、うん、それが全然見えないわけですよ、うん、つまりその参院選の後に今度税制の議論もするいろんなことがいっぱいあるんですがね、うん、それを今のこの体制で民主党があの参議院を取った状況の中で何を実現するんですかと、うん、つまり彼はこれから100日200日を何を実現するかということを多分国民にまだ伝えられてないですよね、
はい、
すると彼は残る意味は何なんだろう
で、何ですか、
分からないわけですね。
分からない、はい、
その憲法改正もですね、例えば参議院が今日新聞に出てましたけどこの前、なかなか難しくなってきて、この前集団的自衛権の行使もなかなかそれについて報告書を上げられないと、うん、つまり安倍さんがやろうということがどんどんこうもうできない状況になってるわけですね、うん、だからやっぱり安倍さんはなぜ自分が残って残らなきゃいけないのかの理由を国民やっぱり説明しなきゃダメですね。
そうですよね、そうですね、なんでそこまで固執するのっていうのがわからないです、
うん、確かにそうですね、民主党じゃダメなんだけど私に任せてほしいとじゃあその国民の僕たちあの選挙っていうのはあの世論調査じゃないですよね、
はい、
選挙であの世論調査で自民党が負けたんじゃなくてあれは民意ですから、これに対してやっぱり説明っていうことをやっぱりその安倍さんはしなきゃダメですね。私はこうしたいんだっていうことを、だから非常にまずい状況になったと思いますね。
はい、永田町カフェ。